Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。先週はね、上富良野十勝岳観光協会のお話を聞いていただきまして、ラベンダー畑のオーナーになれますよなんてお話もしましたけども、皆さんもお申し込みはされましたでしょうか。夏のコース、もうね発送終わってますけど、夏はメロンが届いて、そして冬のコースは季節の野菜の詰め合わせが届く。今からちょうどねこの秋冬のコースまだ間に合いますのでね、ぜひぜひオーナーにもなって応援していただけたらななんて思っています。今日もさらにラベンダーを掘り下げていきます。今日は、ラベンダーの精油、どういう風に具体的に蒸留してるのなんていうようなところ一歩踏み込んだお話を聞かせていただいております。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日は先週に続きまして北海道からお届けしてまいります。一般社団法人上富良野十勝岳観光協会課長の遠藤純さんにお話を聞いてきました。どうぞ最後までゆっくりお聞きください。本日も先週に続きまして、北海道の上富良野町からお話をお送りしたいと思います。お話を聞かせていただきますのが、上富良野十勝岳観光協会課長の遠藤さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はね、全盛期の頃は丘が全部紫、見渡す限りラベンダーというお話を聞かせていただいたんですけれども、まあ、そのラベンダーを香料として使ってた時代が終わって、
はい、
でじゃあ観光の方にってシフトしながらも、今も精油はね作っておられるということなんですけれども、昔はそら丘一面がラベンダーですから、蒸留する場所も何か所かあって、
そうですね、はい
はい、今はどういう形で蒸留をされてるんですか？ですね、
今は、はい、まあ、そのたくさんあった工場自体も、はい、ほとんどなくなってしまってですね、うんうん、今1箇所、はい、のもともとラベンダーを初めてこのエリアで植えた場所の東中という場所があるんですけど、はい、そこに、まあ、唯一機械が残ってまして、はいはい、でまあ、主には、シソの蒸留をするための工場なんですけれども、でまあ、ラベンダーもシソ科ということ で、はい、でシソの蒸留と時期が1ヶ月ほどちょっとずれて、ラベンダーの方が早く蒸留することができるので、
はい、
まあ、工場が空いているということで、はい、うちの方で使わせていただいてます、
うん、は
い、
そうなんですね、はい、じゃあラベンダーはガサッと刈り取って、
はい、
だいたいこう、あのまとめて、はい、もう蒸留を、
そうですね、はい、でまあ、うちも工場借りてるので、はい、まあ、1日で全て終わらせるような日程を組んでるので、はい、まあ、本来であれば生の ラベンダー、買ったすぐの状態のラベンダーで蒸留をすると、うん、はい、まあ、収容量も多くですね、はい、まあ、たくさん取れることは取れるんですけど、はい、まあ、うち、まあ、1日でやってるということで、はい、ラベンダー自体は乾燥させて、
はい、
でそれを、まとめて蒸留をするというふうにやってます。で、町のラベンダー全て集めるとですね、大体、はい、量的には4トンちょっと。
4トン、
はい、
これはドライで4トンですか？
ドライで4トン。
ドライで4トンって、
はいはい、
あの傘で言ったらどれぐらいになるんですか？
ですね、
また説明が難しい質問してしまいました。
ドライで4トンっていうと、はい、なんて説明したらいいですかね。
ね、もう説明できないぐらいの量ってことですね。
そうですね、あの、まあ、普通のコンテナで言うと、
はい
はい、多分コンテナの量だと1000箱以上、
1000箱、
はい、だと思います。うちの箱でだいたい500箱ぐらいの箱の量が目の前に詰まさるので、
はいはい、
工場が埋まってしまうぐらいの箱だけの量になってしまうんですけど、
すごい量ですよね。それを1日で蒸留する、
はい、そうですね、
朝から晩までラベンダー漬けみたいな感じですよね。
そうですね。
その4トンのドライのラベンダーから、
はい、
だいたいどれぐらいのオイルが取れるんですか？
ですね、オイルの量としてはだいたい30キロから40キロ、
はい、
なので 1% ぐらいのオイル、うん、花の量の 1% ぐらいの量のオイルが取れます。
は
い、
やっぱり生葉のラベンダーよりもちょっと率が下がる感じですよね。
ブドウマリは下がります、
ね、はい、でもね、皆さん、ここの上富良野十笠市観光協会が作ってるラベンダーオイルの香りを嗅いでみてほしいんですけど、濃厚なんですよね。
はい、ありがとうございます。
あのドライにしてるから多分その、はい、あのトップノートといわれる割と軽い気圧性の高いものが、はい、あの乾燥していく過程で少し飛んでるのかなと、
はいはい、
私香りを先に嗅いだ時はなんでこんなに濃厚なんだろうと、うん、すごくこうエイジング期間を熟成期間を置いてるのかなとか思ってたんですけども、はいはい、ね、訪問させていただいてドライでって伺った時にあ、それだと思ったんですけど、あの何でしょう、ハーブというより花っていう感じの香りですよね。
濃いっていう、ね、
濃いですよね。
感じはしますね、はい、
あの何と比較してっていうと、はい、あの難しいんですけども、同じ国産の北海道でもラベンダーね、他にも作っておられるところがありますけど、はい、うん、そこのと比較しても濃い花みたいな感じの香りだなというのが私の印象です。
はい、ありがとうございます。
なんかこう作り方に、
はい、
そのドライにしてるっていうこと以外に、
はい、
なんかこだわりとかってあるんですか？
ですね、
はい、
まあ、あの気をつけることっていうところでいくと、はい、うん、まあ、うち刈り取りして乾燥場はないので、
はい、
まあ、株の上にこう置いて乾燥させ、
はい、
天日干しで
畑で天日干しにするんですね。
はい、そうです、天日干しで乾燥させるんですので
、
はい、まあ、7月いっぱいラベンダーを見ていただいて、はい、8月に蒸留するために刈り取りをするんですけど、はいはい、8月って、
はい、
あのやっぱ雨がやっぱどうしても降るんですよね、うんうん、
はい、
なので、こう雨の日を避けながら、
はい、
天気予報とにらめっこしながら、
はい、
もう大体 2,3 日は置かないと乾かないので、
そうですね、はい、
もう乾いたタイミングを見計らって、
はい、
一気に集めて運ぶっていうのをやってるんです。っていうのも、
はい、
あのまあ、中途半端にこう生半、あの半乾きとかってなると、はい、やっぱどうしてもカビとか蒸れが出てくるので、その辺は、まあ、もうそうなっちゃうと全てがもう使い物にならなくなってしまうので、うん、
そ
うですよ
ね、はい、
その辺はこう細心の注意を払いながら、畑に行って、
はい、
こう株をこう見ながらひっくり返して、
はい、
もうそろそろかないいかなっていうのをしながらやってます、
はい、何人ぐらいで4トン集めるんですか？
あ、ですね、
はい、
集めてもらうのはだいたい10人ぐらいですかね。花が多く集めて箱に入れるところまではそれぐらいの人数でやってもらうんですけど、
はいはい、
まあ、その箱に詰めたものを運ぶのは実際僕とあとまあもう一人ぐらい、
はい、, 笑うとこじゃないですか。いや、私もちょっとすごいなと思って、
はい、
4トンを2人で運ぶ。
そうですね、はい、軽トラに、
はい、
それも軽トラに詰める量が大体20箱ぐらいが限界なんですけど、
はい、500箱ぐらいあるとおっしゃってましたよね。
そうですね、
じゃあピストンひたすらみたいな、
はいはい、もう朝から夜まで
こっちの畑あっちの畑みたいな感じ で、
はい、
でそれを工場に運び込んで、
はい、そうですね。で、まあ、その蒸留する日まで保管してですけども、はいはい、で1日で全てを蒸留すると。
蒸留の釜ってどれぐらいの大きさなんですか？
はい、ですね、横が、
はい、
まあ、3メーター。
3メーター、
はい
はい、
深さが、
はい、
3メーターから4メーター、まあ、完全に人は消えちゃいますよ ね、はい、
そうですよね、
中に入ると、
あの、はい、はしごがないと
ダメなやつです
ね。そうです、そうです、は
いはい、降りていけないやつですねぐらいの大きさの釜です、今使ってるのは。
多分あの私が行かせていただいたところの中で、
はい、
一番大きい、
はい、
ブルーに入る、間違いなく、
はい
はいはい、大体、まあ、大きいところだと人はもうすっぽり入っちゃうよっていう感じなんですけど、
はい、
人2人ぐらい入れますもんね。
そうですね、はい、入れます、入れます、
ね、
はい、
すごいな、その大きさの釜で一気に。
そうです。
4トン全部入るんですか？
いや、ですね、さすがに回数は、
はい、
5回転ぐらいしますかね。
おー、1日5回転。
そうです、
はい、なかなかな重労働ですね。
かなりの重労働ですね正直な話。
いやでもそうやってしてくださってるから私たちがね、この濃い香りを手にすることができるんですけど、はいはい、でも観光で2ヶ月楽しんでいただいて、
はい、
それがまたこうあのオイルになって、
ええ、
またもう一回楽しめるっていうのは、
そうですね、
すごいいいですよね、
はいはい。
でやっぱりそのね、昔からもともとは精油を作るために育てられてた植物だから、うん、はい、その設備とかも、
ね、そうですね、
はい、あったし、
はいはい、
ノウハウもあるしっていうことですよね、
はいはい。でやっぱりあのこういうことができるっていうのはやっぱり絶やしちゃいけないことかなっていうのも思いますし、
うん、
は
い、そうだと思います。
でやっぱりこうラベンダーの その精油っていうものを求めていただいてる、はい、っていうところもあるので、
はい、
やっぱりそれはこう残していきながら、
うんうん、
でやっぱり、まあ、正直な話、
はい、
花の管理していくのもまあ大変だったり、
はい、
まあ、蒸留する作業自体も大変だったり、
はい、
で、ね、やっぱりお金のかかることですので、
うん、
はい、なかなかこうあの合わない部分も正直あったりもするんですけど、
はいはい、
やっぱりこれをやめてしまうと、うん、そのなくならすわけにはいかないかなっていうのはやっぱり思いの中でやっぱあるので、
はい、
僕もこの仕事して16年ぐらいになりますけど、はい、やっぱりやらなきゃならないかなっていうこう使命感みたいなものは持ってやってます。
なんかそういう方がいらっしゃるということが私すごく嬉しいなと思うんですけど、
はい、
私もこうやってあの全国の生産者さん回るようになったきっかけが、はい、まあ、あの最初は何気に行ってみようかなっていうところだったんですけど、はい、一回行って調べていた時に昔日本は天然香料をすごく作っていたと、
はい、
ね、
はい、
あの曽田香料さんという香料会社がもう全国でやってたっていうのを見て、北海道のラベンダーもそうだったっていうことを知ったんですよね、
はいはいはい、
でそれが残ってるっていうことも嬉しい方ですし、
はい、
こうやって来て残さなきゃいけないと思って携わっておられる方がいるということが、はい、なんかすごく嬉しいですね。なんかね、
はい、うん、ありがとうございます。
本当になんか10年後20年後50年後、
はい、
ね、あのもう私たちがいなくなった時代でも、うん、そうやって受け継がれて、
そうですね、そうなっていってもらえると嬉しいかなって思います、う
ん、ね、残っててくれるといいですよね。いや、からラベンダーは今精油を作ってるっていうことと、
はい、
もちろん芳香蒸留水も、
はい、そうですね、はい、うん、一緒に取れる蒸留水も、はい
はい、
残しながら、
はい、で先週お話をしたあのオーナーになったら届くようなこと、ライフラワーとか、
はい、
そういうものも別でも購入は可能、
そうですね、はい、うちの観光協会の方で、
はい
はい、ウェブショップの方で販売をしてますので、はい、
そしてなんかフラノラベンダーティーというのがあると、
はい、そうなんです、
はい
はい、あのうちで採れたラベンダーのポプリの原料を使ってですね、
はい、こうつぼみの部分ということですよね、
はいはいはい、そちらを、原料として、
はい、
ポッカ札幌さんの方で、
はい、
まあ、フラノのイメージ はい、ラベンダーということで、
はい、
とても香りのいいお茶を作っていただいてます、
はいはい、これは、はい、茶葉ですか、それとももうペットボトルとかで。
あのペットボトルで販売しております。はい、
はい、
北海道よりかはやっぱその関東圏の方で の、
はい、
人気が高くてですね、
やっぱりみんな行けないから、はい、ここまで北海道まで行けない、来れないから、
はい、
あ、富良野のラベンダーっていう、はい、味わうっていう感じですね、はい
は
い、
すごく香りがすごくいいので、
はい
はい、多分癖になるものかなと思います。一度飲んでいただけると、
はい、だって
ありがたいです。もう
その同じラベンダーから作った精油が、はい、あれだけいい香りですから、はいはい、それお茶がね、はい、いい香りじゃないわけがない。
そうですね、はい、
今私どこで買えるんだろうと思って北海道では販売はされてないんですか。は
い、いえ、北海道コンビニにローソンとか
ありますか。
はい、売ってます。
じゃ帰り私、はい、買ってから宿に行きますよ。はい、
ありがとうございます
いやで、まあ、もちろんこの富良野ラベンダーティーもそうなんですけども、はい、精油とか蒸留水とか、はい、なんか石鹸とかね、いろいろ作られてると思うんですけど、はい、これを買いたいという方はどうすればいいですか。はい、
ですね、まあ、観光協会の方に直接お問い合わせいただいても購入することもできますし、
はいはい、
で観光協会のホームページの中で、
はい、
ウェブショップがありますので、はい、そちらの方でお申し込みをご購入いただくことができますので、
はい、なるほど、はい、もちろんここに直接買いに来ても大丈夫ですか。
大丈夫です、はい
はい
はい
ね、でも本当に上富良野、ね、富良野はラベンダーっていう風に情報では入ってきてましたけども、はいはい、こうやって実際に来てみて本当にあ、すぐラベンダー畑があるんだなとか、
あ、はいはい、
なんか山が綺麗だなっていうのはすごい思いますね、
はいはい、
先週ね、その標高1280メートルでしたっけ、
はいはい、
山をサイクリングで登って温泉に入るなんて話もありましたけども、
う
ん、
はい、
大自然に囲まれてラベンダー以外も満喫
そうですね、はい、
できる感じですよね、
はいはい、
なんか絶やしちゃいけないという話をねしてくださったんですけど、はいはい、これからって何か展開ってあるんですか。
はい、ですね、ちょっとあれなんですけど、
はい、
ラベンダーを栽培していただいてる農家さんがやっぱり高齢化だっていうのもあって、
はい、
減ってるのは減ってるんですよね、はい、なので、まあ、どうなっていくかわからないっていうところはありますけども、
はい、
やっぱりそのこっちにですね、その新規就農で、
はい、
都会の方が来られたりとかってい
う、そうですね、
そうですね、は
い、
されてる方って結構いらっしゃるんですよね、うんうん、なので、まあ、そういった人たちにも、
はい、
まあ、農家をやっていただくプラスアルファで、うん、例えばそのラベンダーも一緒に育てていただければ、
はい、いいですね、
すごく嬉しいかなっていうのがありますね、
うん
うん、はい、そうしていただくとやっぱり、はい、この町にラベンダーが残っていけるきっかけになっていくのかなっていうのも思いますし、
はい、それぞれの農家さんがちょこっとずつラベンダーをやれば、
はいはい、
集めて回る作業は手間は増えるかもしれないですけど、まあ、
そうそう
ですね、量はね、
はい、
保てますもんね、
はいは
い、いやでも本当に亡くならずに残してほしいなと思いますし、
はい、
なんかその歴史も含めてね、
はい、
きちんとこうみんなで受け継いで残っていってくれたらいいなと思います、
はい、
今日本当になんかお伺いしてそのお話を聞けて、
はい、
一人ですごく今感動してます
ありがとうございます
ぜひね皆さんこれから冬ウィンターシーズンはスキーとかスノーボードとかね、
そうですね、
うん、雪も楽しめますし、
夏以外にも紅葉が、はい、始まったりですね、
ちょうど今から紅葉、ね、
そうですね、はい、
もうスキースノーボード、
そうですね、
でちょっと春を待ってまたラベンダー、
ね、そうですね、
はい、一、はい、年中いつ来ても楽しめると思いますので、ぜひね来た時はこの観光協会にもちょっと立ち寄っていただいて、
はい、
今の一番いい場所どこ行ったらいいですかなんてね、はい、聞いていただいて楽しんでいただければなと思います。ということで本日は北海道上富良野からお届けいたしました。お話をしていただきましたのは上富良野十勝岳観光協会会長の遠藤さんです。遠藤さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
は い、2週にわたりましてラベンダーのお話を上富良野十勝岳観光協会の遠藤さんにたっぷりお話を聞かせていただきました。改めまして本当にお忙しい時期にお話を伺わせていただきましてどうもありがとうございました。ではここで1曲お届けしたいと思います。マイケル・ジャクソンのヒール・ザ・ワールド、お聴きください。
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living.Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.Why? There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living.
純子のラヘラジ。本当にね、ラヘラジでも何度も私名前を出してるんですけども、曽田さんという方がおられまして、もうねこの世にはいない方ですけども、曽田工業という会社を戦前から戦後にかけてしていた会社の方なんですけれども、日本の天然香料、今のアロマセラピーにつながる日本の天然香料精油を日本国内で作るということを各地でされた方がいらっしゃいました。北海道のラベンダーもその一つで、お話の中にも出てきましたけれども、本当に昭和12年かな、曽田香料 がフランスからラベンダーの種を入手してどこで作ろうかということで候補地に上がったのが北海道、そして奨励植物としてずっと育てられてきたわけです。で、まあもう天然香料はやめますということでラベンダーの繊維の買い取りもしません。諏訪香料がそう言って北海道のラベンダーは繊維を作る植物からラベンダー畑の観光産業へと移り変わっていきました。それでも残さなきゃいけないと、採算が合わなくても我々が残さなきゃいけない、遠藤さんがそんな風に言ってくださっていましたけども、その思いを持った方に今回会えたことというのが私の中で一番大きな収穫かなと思っています。精油そのものを取り扱いさせていただくということもそうなんです。北海道のラベンダーってね、本当にこう話もしましたけど濃いんですよね。その香りを求めて品種改良をずっと進めていって作った岡紫、そして恋紫、そういうものが今でも残っていて、こう鑑賞用としてもそうだし、鑑賞だけで終わらずに刈り取って捨ててしまうのではなくて精油を作る、そこに尽力している方がいる、素晴らしいことだなと思います。でね、今回こう上富良野夕方ついて、本当に夕方から夜にかけて取材をさせていただいてサンセットでラベンダー畑に行ったんですけどもね、その後翌日の目的地に向かって車を走っている時にキツネが車の前をピューと横切ったんですね。大阪だと猫かイタチかみたいな感じなんですけども、ああ普通にキツネが横切るんだなと思って、ああ北海道の大自然だなと思ったんですけども、こう北海道だからできる規模のラベンダー畑だと思うんですけども、なんだろう、私たちがそのオーナーになる、使う、知る、そういうことでまたもう少しラベンダーを作るところが増えて精油が増えて、また私たちが使える香りが増えて、そんな循環が生まれるのかななんていうふうにも思います。でね、こう北海道の夏って本当に短くて、もうあと1ヶ月もすれば冬支度、雪のシーズンがやってくるわけですよね。9月の末から6月ぐらいまでは冬のシーズンで、雪開きをする6月でもまず雪がありますというふうに言っていただいてたんですけども、ラベンダーの季節って本当6月7月2ヶ月ぐらいしかないんですね。でそのラベンダーの季節もいいということなんですけども、これからの短い秋、雪が来るまでの北海道の山大自然というのも本当にいい季節だそうです。刈り取られた後の何もないラベンダー畑ですけども、その他の秋の花、野の花を楽しんだりとか、そういうことをしにぜひ北海道にも足を運んでいただきたいなと思います。札幌とかね、よく行くと思うんですけど、富良野もすごくいいところでした。で先週もちょっと話をしましたけども、どうやらね豚が美味しいらしいんですね。人より豚の方が多いらしくて、ぜひ富良野に泊まって豚を食べてビールを飲んで翌日自転車こいでみたいな、そんなことをね秋にもしてほしいなと思いますし、私もまた季節を変えていきたいなと思っています。そしてラベンダー畑のオーナーになってね、ドライフラワー本当にもうガサッと抱えれるだけのドライフラワーと、そして北海道のいろんな山の幸、畑の幸を楽しんで、また行って自分の畑看板立ってるの見てなんていうね、そういう人の対流も生まれたらいいのかなと思います。この上富良野十勝観光協会が作っているラベンダーの精油は、無理を言ってわがままを言って香りとでも使わせていただいています。香りを楽しみたいという方は直接ご連絡いただくのもいいですけれども、ぜひ香りとの、ね、ラベンダーを手に取って思いを馳せていただければなと思います。また違う形でもラベンダーのことはご紹介をしていただきたいなと思いますし、フランスのラベンダー、フランスから来たラベンダー、そしてそれが品種改良されて日本のものになったラベンダー、香りの嗅ぎ比べ会なんかもやっていきたいなと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。ここからも幸せいっぱいの一日になりますように。 ではまた来週。